STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村妙子さんです。今日の放送はレッスン45、何々への表現をお送りします。
イカタイ講師の木村妙子です。
イカタイ、こんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、これまで先生の今までのアイヌ語との関わりについてお話を伺ってまいりましたが、最初は神戸から東京に通ってアイヌ語を勉強されていたんだそうですね。
そうですね。その東京にあるアイヌ文化交流センターで毎月1回アイヌ語と刺繍の勉強に通っていました。そこで年に1回アイヌ語弁論大会というのをやっているのを聞きまして、それに参加してみないかいという話を母からいただいて、2006年ですね、11月にある浦河の隣町で様似町というところがあるんですが、そこで大会があるので参加しました。
先生は何を発表されたんですか？
私にできること地球の冷やし方という題名の冊子みたいなものなんですけど、
はい、
エクアドルの先住民に伝わっているハチドリの話ですね、
はい、
これはですね、ハチドリが山が燃えていって、一滴一滴水を運んでその山火事を消そうとするんですよね。でも周りの動物たちがそのハチドリに向かって、一滴一滴水を運んだって消えないのに何やってんだよわははみたいな、こう笑って、でもハチドリは今自分にできることを少しでもいいからやっていってるんだよっていう話なんですね。要するにこう地球温暖化についての話を、昔の物語を用いて話しているみたいな、あの冊子があったんですね、
はい、
それに出会って、これを多くの人に知ってもらいたいと思ったのがきっかけで、自分で文章にして、それをアイヌ語の先生にアイヌ語に直してもらって、さらにそれに私は分かりやすいように絵を描いて紙芝居を作ったんですね。でその紙芝居をめくりながらその物語を発表をしたという、それが2006年の話ですね。
といったところまでお話を伺ったんですが、このお話の続きはまた来週伺いたいと思います。またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今日のレッスンに入りましょう。
今日は動作の方向を示す言葉を学びます。
テキストをお持ちの方は14ページをお開きください。
動作の方向を表す円についてですね、これまでのレッスンにすでに出てきた口置詞円の使い方について詳しく勉強します。それでは例文に行きますね。おやしんおたるない円へんねぱえあん、あさって小樽へ私たちは行かない。おやしん、あさって、小樽内、小樽、縁、何々へ、変ね、何々しない、パイエアン、私たちは行く。おやしも小樽内、縁変ね、パイエアン。
おやしも小樽内、縁変ね、パイエアン。
それでは例文2に行きます。ケラアンペクホクはへかったるおれんくおまんてるすい、お菓子を私は買って子どもたちに送りたい。ケラアンペ、お菓子、くほく、私は何々を買う、は何々して、へかったる、子どもたち、おれん、何々に、くおまんて、私は何々を送る、るすい、何々したい。ケラアンペクホクはへかったるおれんクオマンテルスイ。
ケラアンペクホクはへかったるおれんクオマンテルスイ。
今日の学習です。動作の方向を表す円、これまでのレッスンにすでに出てきた口置詞円の使い方について詳しく勉強しています。たは同様一名詞おると結合しておれんとなることも多いです。おる のついた形との違いは、た、わと同じです。この言葉は動作、移動の方向を示すもので、日本語にすると何々へ、何々にとなり、たに近いですが、何々にいる、何々で働くのように動作の場所については使いません。何々に対してという訳になることもあります。円は浦河地方をはじめ、様に、三井市、静内など、日高中部から東部、十勝地方まで使われます。日高西部、胆振、渡島などでは、運が使われます。その他、石狩では、エコタなども使われます。日本語では、明日、小樽行かないよ、というように、にを省略したりしますが、アイヌ語では、他同様省略できないことにご注意ください。小樽について、江戸時代の記録では小樽内というような書き方をされており、おた、砂、る、道、内、沢が語源と推測されます。おた内と書いてある文献もあります。もともと小樽にもアイヌ民族が暮らしていました。アイヌ民族の土地問題に取り組んだ指導者として有名な天川慶三郎はここの出身です。ケラーンペ、お菓子について分解すると、ケラーン、おいしい、ペ、ものとなります。昔、甘いお菓子はなかなか手に入らない珍しいものだったそうで、こういう言い方になったと思われています。他の地方では、トペンペ、もしくは、ルルコルペ、どちらも甘いものという意味になりますが、日本語起源のクワシ、うまいという言い方もします。それでは渋谷さんと一緒に練習問題をしていきましょう。
はい、
日本語の文章の意味になるようにアイヌ語を並び替えていってみましょう。この話を父と母に私は言うことができない。え、言う、ねは、何々と、おれん、何々に、おるしぺ、話、はぽ、母、えあいか、できない、たん、この、く、私、はちゃ、父。この単語を並び替えて文章にしてみましょう。
はい、まずこの話、父と母に、で、たん、おるしぺ、はちゃ、ねは、はぽ、おれん、言うことができない。く、え、えあいか。たん、おるしぺ、はちゃ、ねは、はぽ、おれん、く、え、えあいか。でしょうか。
はい、正解です。
ありがとうございます。
たん、おるしぺ、はちゃ、ねは、はぽ、おれん、く、え、えあいか。ですね。それでは、次の練習問題に行きます。昨日から、雪がひどいが、あんたは明日家に帰るのか？にさった、明日、ゆっけ、ひどい、わの、何々から、ちせ、家、や、何々か、ぬまん、きのう、え、あんた、こるか、何々が、ほしぴ、帰る、おれん、何々に、うぱし、雪。この単語を並び替えて文章にしてみましょう。
はい、まず昨日から雪がひどいが、ぬまんわのうぱしゆぷけこるか、明日家に帰るか、にさったちせおれんえほしぴやでしょうか。
そうですね。はい、大丈夫です。これを続けて言ってみましょう。
はい、ぬまんわのうぱしゆぷけこるか、にさったちせおれんえほしぴや。
はい、ぬまんわのうぱしゆぷけこるか、にさったちせおれんえほしぴやですね。
はい、
はい、
ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。
先生、今日のキーワードは何でしょうか。
はい、今日はワッカ、水の意味のアイヌ語です。
はい、
ワッカ内など地名にもよく使われています。水は人間が生きる上でとっても大切なものですね。昔は水道がないので、井戸の水や湧き水、川の水などが生活用水でした。子供が川におしっこなどしようものなら、ひどく怒られたといいます。水の神をワッカウシカムイ、水に住む神と言います。ウシとは何々にある、何々にいるという意味の動詞です。カムイの実、神に祈る儀式の時には、まず必ずワッカウシカムイにも祈りの言葉とおみきと稲うをあげます。
はい、
ワッカ内については、もともとヤンワッカ内というのが元の名前だったと言われています。ヤンは冷たい、内は沢の意味です。ヤンワッカ内の村のあたりは海が近く、地面を掘っても塩水しか出てこないそうですが、小山から湧き出た水が沢になっていて、その沢の水だけが唯一飲める水だったそうです。
うん、
浦河町内では見当たりませんが、北海道各地にワッカにちなんだ地名があります。様似町には山っかと呼ばれる湧き水があります。これも元はヤムワッカです。
冷たい水ということですね。
そうですね。えりも町には山かの水と言われる湧き水があり、この山かももともとはヤムワッカだと思われます。十勝地方の幕別にも、止まるという漢字に若いという漢字を書いてヤムワッカという地名があります。新冠町にもナメワッカという地名があります。滑らかのナメ、もしくは滑るという漢字ですね、に若いと書いてナメワッカですね。もともとはナムワッカで、ナムはこの地方でヤム同様冷たいという意味になります。
はい、
さらに知床半島にカムイワッカという滝および川がありますが、こちらは酸性の強い温泉で人間の飲める水ではないそうです。人間ではなく神の飲む水という意味でこの名前がついているそうです。人間の体の約 60% は水でできていると言われています。やはり水は人間の命にとって大切なものなのですね。
そうですね。今日は水という意味のアイヌ語ワッカについて教えていただきました。
はい、それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン46、受け身の案をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。木村先生、いやいらいけれありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。スイユヌカルアンの、またお会いしましょう。